奥じら山、目くじら山。昔々のお話、日坂の西の外れに八幡神社があった。その神主の八幡様は碁を打つのがそりゃあお好きだった。今日も囲碁友達の竜王様と朝からずーっと夢中で碁を打っていた。
竜王様の番ですぞ、パチリ。ちょっとお待ちを、パチリ。
竜宮から竜王様がこの八幡へご家においでくださり、うれしく思っておりまする、パチリ。
ご同様ご同様、
私も八幡様のお相手が何よりも楽しくってね、パチリ。こんな調子でいつもいつもお二人は碁を打つのに夢中だっただよ。そこへ今日は脇宮のお姫様がのお茶を持ってこられた。竜王様、お父様、もう夕方でございますよ。お昼も召し上がらないので心配してまいりました、
そう言った。
やっとお二人は碁を打つ手をやめた。
おうおうおう、これは姫様、しばらくお目にかからないうちにまあ美しくなられた。まばゆいくらいじゃ。こんなに美しい姫は竜宮にはおらぬ。
竜王様のご打ちも忘れ、姫に見とれていた。八幡様、なんと言われてももうお耳に入らん。散々負けてしまって竜宮へ戻られた。それからというもの、竜王様は寝ても覚めても姫のことん頭から離れんくなっちゃって、とうとう寝込んじゃった。竜宮の魚たちはみんな心配しての、歌や踊りやといろいろお慰めしたが、竜王様ははーっとため息をつくばっかり。家来のクジラが竜王様のお気持ちを聞いたら、八幡様の姫が忘れられんとおっしゃるもんで、そいじゃあわしたち2頭のクジラが使者として姫様を嫁に迎えに行ってきましょう、ということになっての、2頭は八幡宮へ向かって出発した。遠州灘から太田川をさかのぼり、それから途中山口の川をさかのぼって八幡様の近くまでやってきた。大きなクジラが山口の川を逆に泳ぐので、川の水は逆さに流れた。川の近くの百姓仕事をしていた衆は、大きな化け物ん川をさかのぼっていくので、おったまげたそうな。そう、その時川の水が逆に流れたことから、山口の川の名前を坂川って呼ぶようになった。さあと一丁ほどで八幡宮だというところで、クジラたちは少し疲れ、塩を欲しくなったので、おっぽで川の底をピタピタピタッと叩くと、竜宮から塩気がグーンと送られてきた。この辺りの川を今も塩井が洗っていって、塩気のある水が出るそうだに。さあ元気を取り戻した2頭は一気に神社めがけてぐんぐんぐんぐんぐんぐんと進んだそうだよ。さあ八幡宮ではそりゃ大騒ぎ。大きな化け物鳥居の前にいるぞ、と近くの衆は遠巻きにしてクジラを珍しそうに見ていた。二頭のクジラは大きな声で、竜王様のお使いで竜宮からやってまいりました。八幡様の大事な姫様を嫁様にもらい受けに来ました。お願いします、お願いしますと、そりゃあ丁寧に何十遍も頭を下げた。そいだけが八幡様は 目に入れても痛くないほど可愛がってる姫を絶対に手放すつもりはないもんで。
ならぬならぬ、それはならぬ。姫はわしの宝だ。誰にもやらぬ。竜王様でもこれだけはならぬ。
そう怒鳴っただね。二頭は、そいじゃわしらの役目が果たせませんと、何回も何回も地面に頭をすりつけてお頼みしたけが、八幡様は、ますます怒っての。とうとうクジラたちに碁石を投げつけた。クジラもこうなったら姫を奪うしかないと大暴れ。天に向かって黒雲を呼んだ。雷が鳴り響き、七日七晩大暴れしたけが、クジラたちの目に碁石が当たり、目見えんくなったクジラたちはとうとう息絶えてしまっただに。姫様がね、隠れた奥宮のある北の方は暗闇が続いたもんで、そのあたりを真っ暗闇の暗みというようになったそうだに。姫様は山になったクジラをご覧になって涙を流し、私のためにかわいそうなことをしましたねと言っただよ。今でもその山を掘るとゴボゴボって碁石が出てくるって八坂の年寄り衆は言ってるよ。この二つの山をおくじら山、めくじら山っていうが、どっちも畑になったり削られたりしてちょっと寂しくなったよ。おしまい。